201ページ。第6章。あなたはあなたの微生物が食べたものでできている。レイチェル・カーモディ博士はある日、それまで人栄養学に対して的外れな姿勢をとってきたことに気づいた。バーブアード大学でお茶を飲みながら、彼女はその日のことを私に語ってくれた。その日、カーモディは書き終えたばかりの修士論文を高等試験で発表していた。彼女の研究テーマは、調理が食品の栄養価にどんな意を与えるかだ。ミーティングの最後に長いテーブルの端に座っていた試験官が立ち上がり、最新の科学論文の東をテーブルの上で滑らせるようにしてカーモディの方に投げてきた。目の前で線上に広がった書類には、マイクロバイオーム、腸内微生物、という見出しが踊っていた。試験官は、それを読んで、もう一度、練り直してみるように、と言った。食べ物からどれだけの量のエネルギーを引き出せるかが生物学のすべてです。とカーモディは言った。微生物の姿形や振る舞いが食料入手と無関係なはずがありません。私は人進化生物学者として、人の消化活動ばかり考えていましたが、それでは問題の半分しか見ていなかった子、とになるのです。カーモディは小腸で行われている消化プロセスだけを見ていた。しかし、微生物が人の栄養摂取や代謝に関係している事実が、ネイチャー、や、サイエンス、など一流科学誌の特別号に載っているのを見て、彼女自身をはじめ人栄養学を研究している者は皆物事の一部しか見ていないことに気がついた。これでは全ての疑問に答えられるはずがない。これまで私たちは、食生活に対して全く不完全な枠組みで捉えていました。栄養摂取に対する私たちの概念は丸ごと変わった。最近まで、栄養摂取は小腸の仕事だと思われていた。小腸は、ミキサーのような形をした胃から続く細長い管である。確かに、人の消化に関しては、ここ小腸が主戦場だ。胃やテルゾー、そして小腸そのものから送り込まれた酵素の働きにより、食物の大きな分子は小さく分解され、腸壁細胞を通過して血流に取り込まれる。ねじれて折りたたまれた真珠のネックレスのような形状をしているタンパク質は、切り刻まれてアミノ酸ビーズのようなもの。やペプチドア、ミノ酸が数個結合した短い鎖状のもの。になる。複雑な炭水化物はスライスされてブドウ糖や果糖といった扱いやすい単糖になる。脂肪は余分なものを取り除かれてグリセロールと脂肪酸になる。このように分解されて取り込まれた小さなユニットは、エネルギーを作り出したり筋肉の建材になったりする。用途に応じて別の物質に組み立てられることもある。既存の競技によれば、人の栄養摂取は全長7メートルの小腸の終着点で基本的に終わることになっていた。そして小腸に続く大腸、太くて類腸管蓋は、どういうわけかこれまで過小評価されてきて、特別サイズの排水管くらいにしか思われてこなかった。私たちは学校で、小腸は栄養を吸収するところ、大腸は水分を吸収して食べかすを固形にするところと教わってきた。注水があってもなくてもいいように思われていたのと同様に、大腸の重要性も見、過ごされてきたのだ。19世紀末に免疫細胞の一種である食細胞を発見してノーベル賞を受賞したロシアのイリア・メチニコフは、人間には大腸などない保養がいいとまで考えていた。これまでなされた多くの調査研究を鑑みるに、どうやら大腸に消化能力はないものと思われる。と彼は書いている。腸は微生物の力を借りて人に必須のドウマ、ゲルを合成させ、それを吸収している場所であることを知性なか、大腸に微生物がいなければ私たちの健康は維持できないことも分かった。1970年代に無菌環境に隔離されていたバブルボーイ、ことデイヴィッド・ブレツターは、何種類かのビタミン剤を服用すること、で微生物の不在を補っていた。マイクロバイオータが栄養摂取に果たす役割はビタミンの合成にとどまら、ない。中には、微生物による栄養摂取の手助けがなければどれだけ食べても無駄になる、というケース、まである。吸血動物のヒルと治水コウモリは、栄養摂取に関して極端なまでに微生物を頼っている。血液は生命、維持の必須要素ではあるものの、食料としては万全ではない。鉄分が多く、そのため金属味がする。炭、白質も含んでいるが、 炭水化物や脂肪、ビタミン、ミネラルはほとんど含まれていない。食料の血液に付加している要素を合成する微生物を体内に住まわせていなければ、昼も治水コウモリも生き続けられない。ジャイアントパンダも似たようなものだ。ジャイアントパンダは食肉目猫ダンクマ科に属する動物だ。クマ科にはグリズリーやホッキョクグマなどの仲間がいて、食肉部にはライオンやオオカミといった棒たけしな動物が加わる。だが食肉部という分類群の名称に似合わず、ジャイアントパンダは肉食をしない。進化の過去に背くように竹を食べることに喜びを見出す。ジャイアントパンダには牛や羊などの草食動物にあるような複雑で長い消化管はない。それに代わって大腸とそこに住む微生物がいろいろな動機をする。パンダのゲノムは食肉目のゲノムだ。肉の成分であるタンパク質を分解する酵素を作ることのできる遺伝子はたくさんあるが、頑丈な植物性多糖類炭水化物を分解する酵素を作ることのできる遺伝子は一つもない。パンダは毎日およそ 12kg の竹の茎をむさぼり食うが、そのうち 2kg しか消化できない。腸内微生物がいなければ、その 2kg でさえ限りなくゼロに近づく。しかし、解析されたパンダのマイクロバイオームからは、セルロースを分解する遺伝子が見つかった。これは本来なら牛やワラビー、シロアリなど草食動物のマイクロバイオームに見られる遺伝子だ。この遺伝子を持つ微生物を体内に住まわせているおかげで、ジャイアントパンダは肉食動物だった過去の制約から自由になることができた。つまり、栄養摂取は微生物抜きには語れないということだ。ある意味、人は昼やコウモリ、パンダと同類だ。私たちが食べたものの一部は、ヒトゲノムの遺伝暗号で作られる酵素によって分解されて小腸で旧変われる。だが、残りの多くは消化されずに大腸に移動する。大腸には微生物集団が待ち構えていて、微生物自身の酵素を使って残り物を分解する。微生物は自分に必要なものを吸収したら、さらなる残り物を出す。この残り物の分子と水分が、学校で習ったように大腸で吸収されて血液中に入る。これからおいおい見ていくが、微生物の働きは私たちが想像する以上に重要だ。カーモディワといえば、突きつけられた問いのまだ半分しか答えられていないことを知りつつ博士課程を終え、バーバード大学の人進化生物学部の建物から少し歩いて道を渡ったところにあるシステム生物学研究所で、経験豊かな微生物ハンターであるピーター・ターンバウの指導のもと、問いの残りの半分を追求することにし、た。204。栄養摂取の複雑なプロセス。前章で私があなたに配った肥満に関する無罪放免カード。は、残念ながらここで返してもらうことに、は深刻な影響を与えうる。だが、まどいのはすべて抗生物質で私たちには火が軒というほど単純なものでらん。はない。低用量のペニシリンと高脂肪食を与えたマウスの実験でマーティン・プレイザティが示したように、抗生物質だけが肥満その他の22世紀病の原因ではない。食生活も重要な役割を果たしている。ただし、その役割はあなたが思っているようなものではないかもしれない。私たちの食べ方法は変わった。食べ物は本来、植物や動物であるはずだ。だが、そのことを思い出そうと、スーパーマーケットを歩き回っても、植物や動物に見える商品はあまりに少ない。棚の半分は、箱に入れられるか、ビニール袋で包装されるか、瓶に詰められるかした加工食品で埋まっている。この膨大な箱の列、のどこに動植物があるというのだろう。ブロッコリー、チキン、リンゴは、時にはこうした生の食材、まで箱や袋に包装されている。それにしても、ビスケットやスナック菓子、ソフトドリンク、出来合い食、品、朝食シリアルのなんと多いことか。よその国から来た人がアメリカのスーパーマーケットを見たら、食料品店ではなく倉庫かと思うのではなかろうか。ブランド名を知らなければ、箱の中にどんな食べ物が入っているのか推測すらできない。本物の食べ物なら見てわかる。リンゴはリンゴだし、チキンはチキン。1920年代のお店なら、現代のスーパーマーケットにある通路の半分は不要だ。スーパーマーケットの外も変わった。 料理する暇もないほど忙しい人のために、ファストフード店とそう、サイヤが並ぶ。ただの水では味気ないという人のためには、缶入り炭酸ドリンクとペットボトル入りのジュースが、金曜の夜には持ち帰りの食品が、職場用には調理済みのサンドイッチがある。私たちのほとんどは、自分の食べるものに関して自分でコントロールすることをやめてしまった。自炊する頻度は下がり、まし、手や食べ物を自分で育てることはなくなった。植物も動物も、あらゆる食材が、化学薬品に頼って狭いところで効率よく生産されている。自分の食生活は健康的だと思っている人がいるとすれば、それはおそらく、かなり低い水準の平均値と比べているからだろう。しかし、そもそも健康的な食生活とはどんなものを言うのだろう。この手の問いに対する助言はその時々によって変わるが、一つはっきりしているのは、現代の食事は私たちにあまり適していないということだ。過体重と肥満はパンデミックと呼ぶにふさわしいほど世界中で増え続けている。悪い食生活は肥満をはじめ、関節炎化、ラ糖尿病まであらゆる病気を悪化させる上、心臓病、脳卒中、糖尿病、痛といった死につながる病気の原因となっている。過敏性腺症候群やセリアック病などの21世紀病も例外ではない。ところが、最善の食生活とはどんなものであるかについて、誰もが納得するような答えはない。流行のダイエット法の提唱者たちがそれぞれの自説を神から与えられた使命のごとく説いて回る一方で、広く認められているダイエット法であっても、どの食品群がいいか悪いかについては意見が様々に分かれている。見たところ、人気のダイエット法はどれも進化のロジックを説明に使い、減量と健康の回復を約束しているようだ。実際のところ、あなたがローカーボ、低炭水化物、ローファット、低脂肪、ロー GI 低インスリン、喉のダイエット法を選ぼうが、自分の食べるものを自分でコントロールするようになるだけで、かなりの部分、食生活は改善するはずだ。昨今、評判のダイエット法の理念はどれも、人は本来どう食べるべきなのか、という考え方に立脚している。私たちは、普通の食生活がどんなものかをすっかり見失い、その答えを祖先に探すようになった。農耕を始める前の人類や狩猟採集民、結局人に、さらには現生人類以前の、むしろ大型類人猿に近い、生のものしか食べなかった祖先にまで。だが、そこまで遡って探す必要はない。曽祖父母までで十分だ。曽祖父母が生きていた頃には私たちが現在苦しんでいるような病気はなかった。ほんの、人は本来どう食べるべきかを知るには、現代社会と対極にある社会集約農業やグローバルな食料、供給網、便利さ優先の即席食品がまだ浸透していない村落を観察するのがいいだろう。ブルキナファソに、ボールボンという人里離れた村がある。イタリアの科学者と医者からなる研究チームは、この村に住む子供と、イタリアの都会であるフィレンツェに住む子供を比較した。研究チームの品は、それ、どれの食生活が腸のマイクロバイオータにどんな影響を与えているかを知ることだ。ボールボンの人々の暮らしは、およそ5年前の新石器革命直後に出現した自給農民の暮らしとそれほど変わらない。新石器革命は、人の進化の道筋を決定づけた時代だ。人類は2つの画期的なアイデアを思いついた。動物の飼育と作物の栽培だ。人は新石器革命を経て、安定した食料供給と定住生活を手に入れた。丘、下で永続的な建造物が築かれ、人口が集中し、集団内で感染症が広がりやすくなった。現代の暮らしと食の原点はここにある。農耕と畜産の発明は、穀類と豆類、野菜を安定的に得られることを可能にした。卵と乳と不定期に肉を、売ることができた地域もあっただろう。今でも当時からほとんど変わっていない地域もある。ボールボンの村民が食べているのは、アフリカの辺地なら典型的なものだ。アワやモロコシの雑穀を粉にして粥に、地元で育てた野菜のソースをかける。時折、鶏を殺す。雨季には白アリがご馳走となる子、ともある。ボールボンの村民の食事は、昨今流行している肉中心の狩猟採集型の食事よりも、曽祖父母方、 父が食べていた食事に似ている。2番。イタリアの子供が食べているのはピザ、パスタ、たくさんの肉、とチーズ、アイスクリーム、ソフトドリンク、朝食シリアル、スナック菓子で、まさに現代の欧米食だ。この2集団の子供の腸内微生物は組成比が違った。イタリアの子供にはフィルミクテスモンの細菌が多く、ブルキナファソの子供にはバクテロイデテスモンの作菌が多かった。ブルキナファソの子供では、腸内微生物の半分以上がプレポテラ食の合菌で、20% がキシラニバクテル食の細菌だった。だが、イタリアの子供の腸にはプレポテラ食とキシラニバクテル食の細菌は全く見つからなかった。この調査で改めてショックを受けるとすれば、ブルキナファソの子供に比べてイタリアの子供が食べている脂肪と糖炭糖のあまりの大きだ。私たちが脂肪と糖を取りすぎていて、これが肥満の流行と肥満関連の病気の原因になっているのは周知の事実だ。いや実際、実験用ラットを太らせる一番簡単な方法は、脂肪分と糖分の高い餌を与えることだ。脂肪分と糖分の高い餌のことを、マイクロバイオーム研究者たちは、欧米式の餌、と呼ぶ。欧米式の餌を、もう与えるだけで、ラットの腸内微生物は組成比が変わり、それまでとは違う遺伝子が働くようになる。欧米式の餌に変えて2週間もすれば、マウスもラットも太り始める。その反対はどうだろうか。低脂肪、低炭水化物の食生活に戻せば微生物の組成比バランスも元に戻り、体夏は減るのだろうか。人の肥満者にバクテロイデテスモンの細菌よりフィルミクテスモンの細菌が多いことを発見した女性科学者のルス・レイは、過体重の人が減量した時痩せた人と同じ細菌の組成比に戻るのかどうかを調べようと、減量試験にボランティアとして参加した肥満者たちの体重を記録し、糞便サンプルを採取した。参加者は低炭水化物ダイエット群と低脂肪ダイエット群に分かれ、その食生活を6ヶ月続けた。試験前と試験中の参加者の体重及び腸内微生物のサンプルは、継続して記録が取られた。両群とも最初の6か月で体重を減らした C 体重減と並行してバクテロイデーテスの存在量に対するフィルミクテスの存在量の、ないと現れない。低脂肪ダイエット群では、バクテロイデーテスが増えるまでに体重を 6% 落とす必要があった。試験開始時に身長170センチ。体重91キロの肥満女性であれば 5.4 キロの減量をしなければならない。一方、低炭水化物ダイエット群では 2% の減量で微生物の存在量比率を変えることができる。先の例と身長と体重が同じ女性なら 1.8 キロ減らしただけで効果が現れる。この試験の参加者は12人と少なく、微生物の比率を肥満型から痩せ型に変える時の開催がなぜ違うのかは現時点では不明だ。微生物の比率そのものが何を意味するのかもまだ分かっていない。しかし、低炭水化物ダイエットの方が早く結果が出ること、ダイエット期間が長くなれば低脂肪ダイエットが追いついて、時に、低炭水化物ダイエットよりもトータルで体重を多く減らせることはすでによく知られている。それを考えれば、ルース・レイが示した微生物の比率問題は興味深い。ただし、例の試験では両群ともカロリー摂取が低く設計されていた。女性は1日1200から1500キロカロリー。男性は1500から1800キロカロリーに抑えられていたのである。それなりの期間を低カロリー食で過ごせば体重が減るのは当然だ。低脂肪ダイエットだろうと、低炭水化物ダイエットだろうと、週末だけ、気ままに食べようが、新石器革命以降の食物である穀物や乳製品を除外しようが、間違いなく体重は減る。脂肪も炭水化物も減らさない栄養バランス型のダイエットであっても、摂取カロリーを抑え続ければ体重は減る。レイたちは現在、バクテロイデーテスに対するフィルミクテスの比率は肥満の指標である以上に、食習慣に対応しているのではないかと考えている。低カロリーでさえあれば、どんなダイエットでも体重を減らせるのだとすれば、脂肪や炭水化物の摂取を制限することに意味はあるのだろうか。脂肪と炭水化物を悪いと単純に決めつけるのは栄養の何たるかを正しく伝えていないことになる。車は人を殺すからまどいという主張が、車のおかげで私たちの暮らしが便利になっているという事実を無視しているのと同じで、 脂肪は常に悪いという主張は、脂肪が私たちの生存に不可欠な栄養素だという事実を見落としている。脂肪と一口に言っても、飽和脂肪、モノ不飽和脂肪、ポリ不飽和脂肪、トランス脂肪がある。これらをどんなバランスで取ればいいのかは、私にもわからない。どの脂肪が良くてどの脂肪が悪いのか、流行のダイエット法はそれぞれ言うことが違うし、専門家の間でも意見が割れている。脂肪と炭水化物に対するマイクロバイオータの反応がこれまで見過ごされてきたのは、一つには、それを評価するのが困難だからだ。現状では動物実験でさえ難しい。仮に、高脂肪食が腸内微生物にどんな影響を与えるかをマウスで調べようとしたとする。通常の餌に脂肪を足して、その後どうなるかを観察すればいいのだろう。うか？この時のマウスは以前より多くのカロリーを摂取しているので、もしマウスに変化が現れたとしても、脂肪が増えたからなのか、カロリーが増えたからなのか原因を特定することができない。では、